ださる主イエスキリストを見上げ、神様、あなたを称えることができる幸いを心から感謝いたします。今週はシンガポールにおける米朝の歴史的な会談がありますが、神様、どうぞその中に神様が御手を持って導かれていることを覚えて感謝します。どうぞ神様、北朝鮮の多くの虐げられている人々がこの機会にその束縛から解放される第一歩となることができるように、また地下の中に潜って今も迫害の中にありながら信仰を続けているところの兄弟姉妹たちのうちに格別主が望んでくださるように主をお願いいたします。歴史は主イエスキリストが導いておられる歴史であることを覚えて、主はあなたの皆の上に感謝いたします。今日もこの礼拝を通して、また御言葉を持って私たちの行くべき道をお示しくださるように祈ります。皆によって感謝して祈ります。アーメン。はい、どうぞお座りください。それでは今日のテキスト、使徒の働き第3章、じゃあ統一教会読んでいただきますかね。使徒の働き第3章、ページ数を教えてくださいね。
はい、新約聖書231ページ。足の慣れた人が運ばれてきた。この男は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日福祉の門という名の宮の門に置いてもらっていた。3、彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。ペテロはヨハネと共にその男を見つめて、私たちを見なさいと言った。5、男は何かもらえると思って2人に目を注いだ。するとペテロは、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名前を聞かれてくださいと言って彼の右手を取って立たせた。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。そして歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ二人と一緒に宮に入っていった。9、人々は皆彼が歩きながら神を賛美しているのを見た。そしてこれが施しを求めるために宮の福祉の門に座っていた男だと分かると、この人の
起こしたことに驚き呆れた。はい、そこまでです。今日はこの、実節の言葉、もちろん前後ですが、彼の身に起こったことにものも言えないほど驚いた。この新しい訳はそう書いてありますが、彼の身に起こったことにという言葉です。身に起こった証、この初代教会は、どのように生き生きとしたかということをしばらくこれから学んでいきたいと思いますが、教会が生きていると、まあ、社会が変えられる。教会が命を失うと、社会が病んでくるということがよく言われます。今このイギリスの教会はですね、1990年代から、まあ、2000年にかけてですね、100万人の人が、日曜日の教会に行くのをやめているという、そういう、結果が出ております。かつては第三世界アジアにたくさんの宣教師を送っていたが、今は逆に、そのアジアからですね、第三世界から、この西欧の教会に宣教師を送り出しているという、まあ、そういう状況にあるということです。教会が力を失い、街道を維持することができなくなって、そしてある教会はイスラムの寺院に売られたりですね、またある教会は社交場に売られたりするような、そういうことが今イギリスの教会の中で起こっているということです。かつては歴史的な大きな教会で人々が集まったその教会が、今はそういう状況になっていることを考えるときですね、教会が病むと社会が病んでくるという、私たちはこの生きた神との交わり、 この今日の言葉の中にあるその彼自身がですね、彼の身に起こったことに物も言えないほど驚いたという言葉からご一緒に見ていきたいと思います。聖霊が降臨されてからですね、初代教会に何が起きたのか。それは、神様聖霊が働かれると同時にこのサタンも悪魔も働いて激しく、その働きを邪魔するわけですが、そういう中でどういうことが起こったかということが今日のテーマです。その一つは、奇跡の証ということです。この男の人はですね、4章の22節のところを見ていただくと、そこにその男の人は、40歳余りの人であったということが書いてあります。40年間彼は稀ながら足の利かない不自由な生活を送っていたというのがこの3章の中に書いてありますけれども、まあ、今のようにですね、この福祉のない社会の中で生きることは、ただこの人々の憐れみ情けにすがるほかになかった。毎日誰かに連れられてきて宮の門の前にその置かれていたと。そして彼は40年間そういう生活をしていたわけですが、この男の人をですね、見たペテロとヨハネは、金銀は私にはない、私にあるものをあげよう。金銀がこの男の人を癒し解放するということはないということをペテロとヨハネはそのことをはっきりと知っていました。そしてナザレ人イエス・キリストの名によって歩きなさいという言葉です。そう命じたときにそこに癒しが起こって、立ち上がって彼は歩き出した。生まれて初めて自らの力で歩くことができた。サタンはしばしばこの病気を持って攻撃するんです。お前の信じている神はどうしてその病気も癒さないのかということをですね、よく、私たちもそういう話を聞いたりするんですけれども、もちろんこの病気の癒しということも奇跡の中の大事な部分ですが、しかしそれが必ずしも奇跡だけが、病気の癒しだけが奇跡ではないということを今日はここから見ていきたいと思います。その最大の、今見たようにですね、40年余りのこの人が癒されたと。40年間自ら歩くことのできない非常につらいその生涯を送っていた彼が癒されたということです。ただ素晴らしいことですが、同時にこの 4章の9節見るとですね、3章の9節見ると、そこに人々は皆彼が歩きながら神を賛美しているのを見たと書いています。この40歳余りの男の人の癒しの 大事なことはですね、神を賛美することであったということです。彼は癒されて自らの足で歩いた。そして彼はすぐに家に帰って友人や友達にその証しをしたかというと、そうではなかった。彼は何したかというと、3章の8節を見るとですね、踊り上がって立ち歩き出した。そして歩いたり飛び跳ねたりしながら神を賛美しつつ二人と一緒に宮に入っていった。彼はすぐに家に帰ったんじゃないんです。宮に入ってその神様を賛美し、神を礼拝したということです。これが彼にとっての最大の証であるということが言えると思います。ファニー・クロスビーという人がおりました。私たちが歌う聖歌の中にもですね、このファニー・クロスビーの歌がたくさん出てくるんです。でこの人はどういう人だったかというとですね、その医者の不注意によって彼女は盲人になってしまったんです。この医者は自分の生涯の中で最も遺憾なことの一つだと思いました。でもファニー・クロスビーは、私が彼に会うことができたら、まあ、このその後ですね、その医者に会うことはなかったと思いますが、もし私がその医者に会うことができたなら、私はこう言うでしょう。ありがとう、ありがとう。本当に本当に私を盲人にしてくれてありがとう。これは普通そういうことを、自分の目が見えなくなったことを医者にありがとうと言える、そこの背景に何があったかというと、医者の側ではあれは失敗だったかもしれませんが、神様の側では失敗はありませんでした。私が肉体的闇の中で生涯を暮らすことは神様の御旨だったと。私が見えないということは神様の御旨だったというんですね。私は信じています。 その結果、神への賛美を歌い、他の人々をもそうするように励ますものとされたのです。このクロスビーの生涯はですね、生涯には六千の賛美歌を書いた盲人作詞家と言われている。六千の作詞をした。彼女は証言しています。私は全世界で一番幸福な人間であるということです。目が見えない。その私が世界で一番幸せな人間です。ああ、私はなんと幸せな心を持っているんだろう。私は見ることはできないけれども、この世で感謝しながら生きるように決心した。どんなに多くの他の人々が知らない祝福を私は楽しんだことだろうか。目が不自由だからといって泣いたり、つぶやいたりすることはない。私にはそういうことはできないし、しようとも思わない。これがこのたくさんの賛美歌を作ったファニー・クロスビー。8歳の時にファニー・クロスビーというその本の中に書かれている一節です。病気の癒しもそうですけれども、しかし病の中にあっても神様の奇跡があるということ。病はこれは呪われたものというふうに私たちは理解しないということです。で、彼女の中に起こった証は何かというとですね、この実説の中をもう一度見ると、そして宮の美しの者のところで施しを求めて座っていた人と分かると、彼の身に起こったことに物も言いようのないほど驚いた。この盲人の中に起こったこと、生まれて足の利かないその男は自分自身で起き上がった。これが彼の大きな証です。私の身に起こったこと、彼の身に起こったことに物も言えないほど人々は驚いた。彼の身に何が起こったか、それは彼が癒された。40年内苦しめられたその歩けないという病から癒された同時に、彼がこれまでかつて歌うことがなかった宮に入ることすらも禁じられているそういう状況の中で、彼がそういうふうに言えたということです。自分の身に起こったことの証、それを他の人に証することです。ヨハネの福音書9章の中でですね、生まれながらの盲人の話が出てきますね。このイエス・キリストの反対しているパリサイ人たちがですね、この生まれながらの盲人が癒されたことについて、一体誰がこの男を癒したのかという、その彼はその人を探しているんです。とはその盲人はですね、私がその人が誰であるかということは分かりません。しかし私はかつて目が見えなかったけど、今は見えるということです、はっきりと彼は語っている。かつては目が見えなかったけれども、今は目が見えることです。私の中にそういうことが起こったんですという、この盲人がその証をするんです。ピリピの1章の12節、そこもちょっと開いてみましょうか。じゃあ戸口君、そこを読んでください。ピリピ1章12節、ページも教えてください。このパウロがですね、投獄されているんです。そして彼が投獄されたことがですね、さて兄弟、私の身に起こったことがかえって福音の前進に役立ったことを知ってほしいのです。私の身に起こったことが、彼が投獄されて、それは私の身に起こったことは福音の前進に役立つのです。パウロが投獄されたら受け取れません。どうしようと思って伝道でき、しかもそれが福音の前進になるのですと言うんです。パウロが投獄されなかったら、されたゆえにですね、 そこにいたところのその監視たちがこのパウロの祈りや賛美やあれ生き方を見てどうしたらいいでしょうかと言って、あの使徒行伝の13章の中にですね、ローマの監視がイエス・キリストを信じていくんです。私の身に起こったこと、それによって福音の前進がなされていったということです。マーティン・ニーメラーという牧師があのドイツの戦争に反対して投獄されたんですが、そのニューメラー牧師が言ったことをですね、強制収容に入れられた時、私の身に起こっていることは神の聖なるユーモアの一部だと思います。自分が投獄されたことは神様のユーモアの一部なんだとこう理解したんです。投獄されたことを捕らえられて投獄されているその中にあることをユーモアの一つであったと。またある、そのシャニットというその人の書いた本の中にですね、この一章の十二節は不幸のうちにある幸いというふうにこの訳しているんです。不幸の中にある幸い、投獄されているそのことは不幸であるけど、しかし不幸の中にある幸いというふうに彼はそのことを呼んでいるんです。だから私たちはこの奇跡というとですね、ただ単に病が癒された、それだけで終わったらいけないのです。時々あの沖縄からその韓国にですね、そのツアーで、未信者の方が行ってね、そしてこの向こうの教会で祈って癒された、その後教会に来たかというとそうでない、そういう方々が結構いるそうです。その感激は続いていかないんです。ですからこの人の中に起こった奇跡の証というものは肉体の癒しと同時に彼が神を賛美するそういう人生に変えられた。どんな中にあってもその自分の身に起こったことを喜びを証しできたということです。私たちもですね、自分の身に起こった救いの証をね、だから言われたらね、すぐにできないといけないんです。今日誰かに言おうと思ったけど、ちょっともう講談の時間になったので、ね、自分がいつどういうふうに救われたのか、それは誰でもいつでもそのことをすることができる。それは自分の身に起こったことですからね。自分がかつてどういう人生を歩んでいたか、イエス・キリストなんてどういうふうに変えられたか、そのことはいつでもどこでも私たちはその明かしすることができないといけない。それが自分の身に、他の人の身じゃなくて自分の身に起こったことにそれを明かす。そうすると人々は物が言えなかったということです。第2番目にこのところから見るとですね、これは人間の回復としての証です。この男の奇跡は肉体の癒しの回復に終わっていない。一番重要なことは何かというと霊的な癒しです。癒しの回復です。人々は9節、人々は皆彼が歩きながら神を賛美しているのを見たと書いてあります。これは霊的な回復です。霊的な回復というのは人間の一番深いところのところでですね、癒し起こることなんです。人間の一番深いところの心というものは、それは単なる心だけじゃなくて、その心を包んでいる大事なものは、それはそこに霊的な働きがないといけないんです。フランスの科学者であり思想家であったパスカルという人はですね、16歳の時にパスカルの原理を発見した人です。今日の微分積分の先駆者であり実証主義実験的な態度で科学の世界に貢献をしたこの人物です。中学生からあるんでしょうかね、高校生の時に、私の友人がですね、島袋君というので彼は私と同じようにこの数学が嫌いでした。で彼がある時ですね、こんな微分積分を発見した人が憎いとこう言ったんです。もう嫌で嫌で、なんでこんなことをしなきゃいけないのか。しかしこの微分積分がなかったら今日の科学もですね、私たちの文化も進まないんですが、それを知らずにこの発見した人は憎いって言ったら、これパスカルさんも憎んだんですね、元を言えば。そのパスカルがですね、彼は人間の心の中には空洞があって、その空洞が満たされない限り私たちは何をしても虚しいって言ったんです。 彼は31歳の時、真夜中に聖書を通して誠の神様の存在を彼は悟ったんです。彼がそれを悟った時ですね、何と言ったかというと、歓喜歓喜歓喜の涙と、歓喜という言葉は4回言ってるんですね。永遠の生命は唯一の誠の神にいますあなたと、あなたの使われたイエス・キリストを知ること。イエス・キリスト、イエス・キリスト、イエス・キリストを3回唱えて、1654年11月23日月曜日夜10時30分から12時までの間とか書いてます。そしてある人が、死が近づいた時にパスカルに、先生の人生の中の最大の発見は何ですかと聞かれたらですね、即座にイエス・キリストであると言ったそうです。イエス・キリストを発見することが、イエス・キリストを知るということが人生の最大の発見なんだと。私たちはこのイエス・キリストをですね、もっともっと知ることを、死を知ることを切に追い求めようという保存の中にありますけれども、この死を求めること、これが霊の回復の第一のことなんです。イエス・キリストを知らずして私たちは霊の回復というのはないんです。ただ癒しが、そういうものだけではその霊の回復はないんです。もう一つ、この人間の回復としては、それは体の贖いということ。ローマ書8章23節、じゃあそこも読んでもらえる。ローマ書8章23節、はい、この中にですね、パウロはね、私たちの体の贖いということを言いました。体の贖いを私たちは待ち望んでいるのである。私たちの体が贖われることを待ち望みながら心の中で埋めいていますという、この新しい訳はそう訳してますね。心の中で体の、私たちの体の贖われることを待ち望みながら、体が贖われるということです。この肉体は地上の欠点だらけの状況にあるありながら、それが贖われるということです。それによって栄華され、キリストの体のようになって、朽ちないものとなっていくのであると。皆様は開かないで結構ですが、メモだけしてください。ピーピの第3章の21節、キリストは万物をご自身に従わせることさえできる能力によって、私たちの癒やしい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいます。栄光から栄光へと、主と同じ姿に変えられて賛美がありますけれども、私の体もですね、この地上の朽ちていくようなその体ではなくて、栄光の体に変えられていくというのです。魂も体も贖われるということです。ただ魂だけ贖われるんじゃなくて、魂も体も贖われていくのであると。で、体の贖いということ、体が神様に、イエス様によって私の体が変えられていくと、栄光に変えられていくことを信ずることとですね、体を終わったら何にもないというのはですね、最高検察庁長官であったところの方がですね、死んだら人はゴミになるという言葉を残したんです。死んだらば人間の体はゴミになる。そのことを言ったその彼に対して妻がですね、あなたがそう言ったら、私たちはそのあなたが死んだ後、一体誰に祈りをするんですかとこう言ったそうです。何にもなくなって、ただゴミに過ぎないということになったら、私たちは一体誰に祈りをするんですか。 私たちは体は、この地上の体はいつか終わります。しかしその地上の体が終わってもなお私たちは体のあがなれることを私たちは待ち望んでいるのです。先ほど、邦子姉妹と、広子姉妹に歌ってほしいと思ったけど、頼むのを忘れました。聖歌の463番の中に、我あがなわれてという賛美があります。我あがなわれて自由にせられる。キリストにありて、安きみなり。あがないあがない我歌わん。ハレルヤ、時はに我は歌わん。我あがなわれて自由にせられる。私たちのあがないは、ただ肉体、その霊だけじゃなくて、肉体もイエス様によって新しい体に変えられていくのである。病むことのない、病気することのない、そういう体に、栄光の体に変えられていくというのが、この2番目のことです。この、まれながらのその、足の効かない人はですね、体があがなわれたんです。霊があがなわれ、体があがなわれ。そして人間の健康というものについてですね、資料に書いてありますが、世界の国連世界保健機構による人間の健康の定義とは何かというとですね、それは肉体と精神と霊、これが人間の健康の条件である。霊というのは、その WHO の健康の定義の中に、霊って、これ日本人は霊って言ったら何だろうか、幽霊みたいに思う。だから霊が健康の大事な要素であるということは多くの日本人は分からないんです。肉体と精神と霊というものがバランスよくなったときに初めて健康であると。この使徒行伝の三章のこの男の人はまさにその三つを回復した人であったと。ただ、病が癒されたハレルヤと言って終わったんじゃない。彼の中にあった霊が回復したということ。彼は宮に行って神様を賛美したというんです。最後に、このところの中でですね、神と自分と他人との関係の証ということです。人間は生きていく中で、神との関係を無視して生きることはできないんです。なぜかというと、聖書の中にですね、創世記の中に人は神に似せたものと作られたという言葉が1章26節27節の中に、人間は神様に似せられて作られている。だから人はどんなに無神論を唱えてもある時になったら神様に祈る。それは神様と交わる、賛美するというふうに作られているんです。人間以外のどんな動物も神様に祈るということは、それはできない、しないのです。どんなに文明から離れたジャングルの中で、その生きているような、そういう人々であってもですね、そこには宗教があると言われます。彼らの信じている宗教があると、祈りをする。しかし人間は、この神様を見失うときに何が起こるか。ヨブ記というところ、私も大好きな、旧約の一つですが、この呼ぶ記を読むときですね、そこに人間とは何か、人間はどうしたら真の意味を持つことができるかという、このことをですね、教える素晴らしい書だと思います。皆さんもどうぞこの呼ぶ記をね、しっかり読んでください。呼ぶ記の中に出てくるところの呼ぶはね、渦の地で彼ほど正しい人はいなかった。しかも彼は財産を持って家族をたくさんがいて、非常に幸せな生活をしていた一夜のうちに、この余分の家庭の中に不幸が起こったんです。財産も子供たちも全部失ってしまった。そういう時に、妻は何と言ったかというと、あなたは神を信じ正しく生きてるじゃないか。だのにこういうことが起こった。神様を呪って死になさいと妻から言われるんです。それは大変辛いことだったと思いますね。今度は、ヨブの友人たちもまた来て、お前が罪があるからじゃないかって、このヨブを助けようとしたけど、逆にヨブを追い詰めていくんです。 ますますこのヨブはですね、泥沼に入ってしまって、自分自身も神も見失っていくんです。ヨブはどのようにして立ち直っていったかという言葉を最後に、そこを見たいと思いますが、ヨブ記の42章、1節から6節、それで特徴で読んでくれる。ヨブ記。詩篇の前です。ヨブ記の42章。42章。1節から6節、ページを教えてください。これはヨブ記の中でヨブがですね、もちろんその前にはね、ヨブの苦闘が、友人たちの苦闘、自分自身の苦闘のことが出てくるんですが、最後に彼はどうして神様を知るようになったかと、その前にもたくさんあるんですけれども、その中でですね、五節は、私はあなたのことを耳で聞いていました、しかし今私の目があなたを見ました、それで私は自分を下げずみ悔いています、塵と灰の中で。レントというのが今年も終わりましたが、この灰の中でというのは、この悔い改めというのは、ここから出ている言葉なんですが、ヨブは神様のことを知らなかったためにですね、神に愚痴を言って、あるいはまた自分自身を見失ってしまうという、そういう結果になったわけです。聖書はマタイの中で、まず神の国と神の義を求めなさいという言葉がありますね。よく知っている言葉です。その神の国と神の義を求めなさいということについて、このウィレン・バークレーというですね、有名な学者がね、まず順位を、順序ですね、順位を正しくしなさい。生きる順位を正しくしなさい。まず神の国と神の義というのは、まずこの生きる順序、順位を正しくしなさい。順位を正しくしないと私の人生はね、困難の中に落ちていきますよと。まず神の国と神の義っていうのは、順位を正しくしていく。これが神様を知る。神様が順位の一番最、まず最初にということ。そうするに神は、初めに神は天と地、初め。そしてまたこの、またの中に、まず神の国っていうのは、まず順位は神様ですよっていうことです。だからこの、使徒行伝のこの男の人がイエス様によって癒されたときに、パウロを通して癒されたときに、彼はまず神様との関係の回復がなされたんです。で、もう一つは何かというと、彼は自分が愛されているということを知ったんです。マタイの福音書の中に、まずこの自分自身を愛するように、あなたの隣人を愛せると、自分を愛するようにあなたの隣人を愛する、自分自身をまず愛する、いつかの時計の成功がですね、日本の成人を迎えた青年たちの意識調査をしたことがあるそうです。それによると、自分が、自分の価値は、それは0円であるというふうに、13.5% の若者がそう答えたそうです。それは多いですね。自分の価値はゼロです。自分には何の価値もない、生まれた意味も何もないんです。神様を知らないと、私は自分の価値というものをそういうふうに低く評価してしまうんです。ヨハネ第一の手紙の中には、神様がどれほど私たちを大きな愛を持って愛されたかということをよく考えなさいというのがあります。 神様はどれほど私たちを一人一人を愛してくださったかということをよく考えなさい。神はその一人子を賜ったのに世を愛された。それは一人も滅びるもなく永遠の命を持つためである。よく私が覚えているそのイザヤ書の中にですね、私たち人々では高価で尊い存在なんだというふうに言われます。一人一人は高価で尊い存在である。自分は高価で尊い人間であることを知らないとですね、いや自分は何もできない、神様がせっかく命を与えてこれに存在しているのに、いや私は何の価値もないのです。エレミアの31章の3節の中に、永遠の愛をもってあなたを愛している、永遠の変わらない愛をもって神様は私たちを愛している。イザヤ書の54章8節の中には、たとえ山が移り丘が動いても、私の変わらない愛はあなたから移らない。どんなに山や丘が動いても私の愛はあなたから変わることはないんです。こういうことを確信している人生とそうでない人生の生き方の中には大きな差が出てくるんです。私たちは神様に愛されて生かされて今ここにいるということをね、そのことをどんな時でも明確にそのことを信じておく必要があるんです。よく言われることにですね、親切をする人は親切を受けるという言葉があります。人に親切をするとその親切をまた今度受けることになるので、愛されている人は愛することはできるのである。私たちは神様にどれほど愛されていることでしょうか。聖書の中に最初の人類の殺人者はこのアベルとカインのことです。カインという人は弟を殺した最初の殺人者です。彼はなぜ弟を殺したかというと、自分の捧げ物が神様に受け入れられなかった。その受け入れられた理由は、彼は心からその神様にその捧げ物をしなかった。弟は一番良いものを捧げた。しかし彼は心のない捧げ物をしたために、彼の贈り物が神様に退けられた。それに彼は妬みを持って弟を殺していくという人類初の殺人事件が起こるんです。私たちは自分が愛されているということ、これが神様によって、たとえ私は罪人であり罪を犯す人間であっても、神様によって私は愛されていることをですね、そういうことをしっかりとしてないと、いや私は愛される価値がないものであると思っていたらですね、その愛を他の人に伝えることができていかないんです。この毎月出ている今月号は日上子姉妹が沖縄教会情報でね、出ていますけれども、この裏にですね、エンゼル保育園で聖公会の教会の保育園のことが書いてあります。その中にですね、その園長の長浜明美さんという方ですね、この人がね、私たち保育者自身が神様に愛されることを知り、日々子どもたち一人一人が保育者に愛されていることを実践できるように心を尽くしています。保育者自身がお互いに愛されていることを知らないと子どもたちを愛することはできないのである。それは私親が神様に愛されていることを知らないと子を愛することはできない。タイに世界的な有名なですね、ホテルがあるそうです。私はある時そのレストランに入ったらですね、そのタイのねレストランのことに書いた小さな、こういう新聞みたいなのがありました。でそれを見て、なぜこのタイの、そのレストランはです、ホテルはね世界一と呼ばれたかというと、その理由は職員同士が愛さなければ客を愛することはできないというね、そういう理由だったそうです。中の人たちが憎み合っていたら外から迎える人も愛することはできない。これは私たちの家庭においても教会においても、一人一人が愛することを通して他の人を愛していくことができるのである。先ほどヨブの話の中でですね、横田早紀江さんの話ちょっとのけていました。補足しますと、この人が このクリスチャンの方がですね、この呼ぶ気を呼んでと言われて聖書を渡してくれたそうです。こんなに悲しい時にこんな分厚い本を読めるのかとそのままに置いたそうです。この人は、あげた人は呼ぶ気を読みなさい、読んでみてくださいって。しかしこの分厚い聖書を、こんな苦しい時にこんな分厚い本を読むことができるかと言って、そして彼ではもらったことも感謝ができなかった。しかしある日、霊の目が開かれて聖書を手にしてこの呼ぶ気を読んだ。呼ぶ気の11章の7節が8節を読んで彼女の目が開かれて、それからまあ教会に行くように信仰を持ったという話が、ちょっとそれを小さなメモを抜けていました。それを補足します。愛されている自分であることをまず知りたいと思います。私は何と神様に愛されている存在だろうか。そのことを一人一人が持つことによって、その信仰というものがですね、しっかりと神様の愛を十分に受け止めていくことができる。どうぞ、私は神様に愛されている。みんな言いましょうか。私は神様に愛されている。大きな声もう一回言いましょうか。私は神様に愛されている。はい。悪魔はね、お前は神様を愛されてないよと。いろいろ悩みや問題があるじゃないか。ああ、お前は愛されてない。この悪魔の声を聞くと、私たちは、いや、私は神様に愛されている。どんな状況なかっても神様が愛されていることをね、そのことを確認していきたいと思います。この放蕩息子の立ち返りはです、ごめんなさい。この最後に放蕩息子の立ち返りは、彼は三つの面から立ち返ったんです。お父さんを離れて自分の力だけで生きると言ったこの放蕩息子がですね、遠い地に出て行って放蕩に身を沈めてしまった。しかし彼は、ある日目が覚めて、分かったことは何かというと、私は神様に対して第一に罪を犯した。第二番目は自分の父に対して罪を犯した。そして彼は自分自身が死んでいた私を受け入れた、その神様と父親に感謝した。この三つの回復がこの放蕩息子の回復なんです。自分の身に起こったこと、このヨハネの盲人が、私はその人が誰であるかわからない、しかし私は知っている、私はかつて目暗だったが今は見えるということです。自分の身に起こったこと、この使徒行伝の三章の中にですね、彼の身に起こったことに物の言いようがないほど驚いたんです。私たちの身に起こっていること、素晴らしいことが起こっている、私はそれに気づいてないかもしれません。私の身に起こったこと、この救いほど私の身に起こった大きな出来事はないことを覚えながら、今週もこの神様のですね、私にしてくださった大きな恵みにこれから感謝をしたいと思います。お祈りして、賛美チームはどうぞ。お祈りします。慈愛深き天のお父様、皆をあがめ感謝します。あの使徒行伝三章の中で、初代教会の生き生きしたその姿の中に、今日一人の生まれながらの足の利かない男の癒しを、私たちは共にここを学びました。私の身に何が起こったのか、それをもし私が過小評価しているとするならば、この時神様が命をもって、血をもって私たちを買い取ってくださったのに、それを評価しないで信仰の歩みをしているとするならば、それはなんと大きな神様の愛に対する、私たちは、応答が少ないかを教えられます。神様、どんな大きな愛を父から賜ったことか、よく考えてみなさい。この一週間、神様が自分の身に起こったこと、自分がどういう穴から救い出されたか、それを思いながら一週間を歩むことができるように、神様とまた霊の回復をもって、自分との回復、他の人々の回復をがなされていくことができるように、皆によって祈ります。アメン。はい、それでは賛美をしましょう。私は奇跡を信ずる。